Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。10月5日になりました。なんかお便り来てる。
はい、オカメインコ SOS さん、ありがとうございます。いつも楽しみに聞いてます。フライパンで作る磯辺餅というレシピを見つけました、うんうん、お餅を焼いているフライパンにお醤油と砂糖を入れてお餅になじませ最後に海苔を巻くだけというごく簡単なものですが、うん、お醤油と砂糖の量の加減であっさり味、うん、濃厚味、うん、おやつ味など、うん、作り分けるのが楽しくて繰り返し作っています。しんこさん、原田さん、お餅はどうやって食べるのがお好きですか？ぜひ お教えください。
なるほど。
私は、はい、お醤油とお砂糖の砂糖醤油が大好きです。
僕もそれ好きなんですけどね、うん、実はチーズ、チーズを巻いて、
はい、巻く、
チーズに巻いて餅を、
はあはあ、
そして焼く。
へ
え。ちょっと醤油、
へえ。じゃあスライスチーズかなんかですか？
もうちょっと太めの固形のでもいい。ロッピーチーズをちょっとあの棒状に切ったりとか。
はいはいはい。あ、そうですか。美味しいんですか？
美味しいですね。
まあ、確かにあのお好み焼きで餅チーズってあるので。
そうなんですよ。
あれっぽい感じですかね。
っぽい感じです。美味しいです。
そうですか。もうお餅大好きなんでこの話題、おかめんこ SOS さん、本当にもう食べたくなるから、
いろいろ送ってください。じゃあ皆さん好きなね、はい、もうすぐやってくる正月に向けてね
まだ早い
というわけでございまして、はい、サウンド版半径 500m という番組です、うん、半径 500m というフリーマガジンの編集長から、はい、そのフリーマガジンのコール嵐を聞くという番組なんですけど、はい、おっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンも炎上さんが出してますので、その2つのフリーマガジンが柱となった番組ということになってまして、はい、番組ではですね、メッセージをいただいた方の中から2名の方にそのフリーマガジン半径 500m とおっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、はい、どしどしお便りを送ってほしいと思います。お便りどこに送ればいいですか？
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto、 数字で 500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということでKBS 京都ラジオからお送りしていきます。サウンド版半径 500m、 今日も張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマ
ー。畑から始まる森の漬物、素材と向き合い気持ちを込めてつけています。明日食べても今日漬物、京都で漬ける、京漬物森。
福井の安全弁はオーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新庫編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ一つのバス停を中心に半径 500m そこをですねくまなく歩いて、特集を組むというスタイルのフリーマガジンなんですけれども、はいはい、今からその中からこぼれ話をねしていただくということはどこかのバス停が元になった記事だということですね。
そうですね、はい、
なので聞いてくださってる皆さんにはバス停を教えせずに、はい、最後にバス停を紹介する、
はい、
その代わりにちょっと編集長の方からバス停当てクイズのヒントをいただく、う
ん、はい、
これがまあ常になっております、
うんうんうん、
それ以外のクイズでもいいよってなってるんですけどね、うんうんうん、今日はどんな
今日は、バス停にしますこれはバス停にしますよ。
じゃあもうさ、もったいつけるのめっちゃおもろいやん。今日はバスずっとやんか。
はいはい。
自信満々でございます皆さん。
はいはい
はい。
はいはい、
何を
これね、まあちょっとだけ分かりやすくしますね。難しすぎないように。
これ先週でしたかね、
はい、
クイズがもう私は簡単すぎるから難しくするって言ったけど
今回はちょっとだけ、は
い、簡単にする
はいはいはい、はい、あ違います難しくする
まだ難しくする
今回はちょっと難しくしますね
やりますか
はいはい、はい、違います簡単にしますごめんなさいごめんなさい
簡単にしてくれ
簡単にします
簡単にしてくれな、は
い、まずね阪急の山陰駅である
んですよ、
ね、
山陰はい、はい、
で山陰駅にも近く
山陰駅にも近いねな、
はい、近い
だいぶ限られました
限られてきたでしょ、はい、で山陰駅よりも上ですね
来たね
来た、
うん
うん、そして
まだ言うてくれるの、
うん、嵐電が近いんですよもうこれで分かってくださいね、
まあ、分かる
山陰駅より上、
はい、
来た、
はい、
そして嵐電の駅が近い、
はい、もうこれはもうさ、半径ファン半径 500m フリーマガジンファンは、もうじゃあもうなんやん、答えやんみたいな、
いやでも結構ねその今言った微妙なところであ行き過ぎたあそのバス停もあこのバス停も結構ねいっぱいやってるので今言ったのは嵐電はポイントですねすごくね
嵐電ポイントね
はい、
はい、分かりましたそこの何
はいライブハウスですね原田さんよくよくご存知のね、
はい、
ネガポジという
まあよう知ってるよ
はい
まあもともとは、カラスマ丸太町あたりにあったんです
あそうですね
ネガポジというライブハウスは、
そのままの感じで移転したんですね
あれ要はあのまま行ったわっていうぐらいそのまま行ってます、
それでもすごいですよねその場所違うのに中が一緒のまんまみたいに思えるっていうのが
ほんまにね
素晴らしいね
何にも記憶があそこやったみたいになってる山行くと
このなんていうでしょうネガポジっていうライブハウスのオーナーの山崎五郎さん一回ねおっちゃんとおばちゃんでもご紹介したことがあったんですよね、はいはい、こ山崎さんはまあ、歴代いろんな方取材してきた中で言霊をたくさん
ああそうですか
もう伝説になるぐらいのね私たち編集者がふわーって、
はい、思った
そうそうそうなんですよでそういう言葉をいっぱい紡げる人っていうのは何かっていうとやっぱり人を育ててる人なんですよ
ああなるほど
なんか教師ではないけど、やっぱり自分ところのライブハウスに来るミュージシャンたちを育ててるという意識があるから、
はい、
ものすごくなんていうのかなちょっとねまあ、すごい言葉をくれはるんですね、山崎さんが残した言葉の、まあ、ご存命やのに残したっておかしいけど言ってくれた言葉がいっぱいある中で、まあ、私はもうせっかくこの世に生まれたんだから誰もやらないことをすればいいっていう、
はいはい、
こうすればいいですよもうこう断言で誰かに言ってる言い方ですねすればいい、こうすればいいっていうねもう教えになってると思うんですけどで山崎さん小学校の時に東京で最初にバンド組まはるんです、
はいはい、
小学校の時に周りが お金持ちの家ばっかりで、はい、みんないろんな楽器を持ってるお坊ちゃまが多かったんですよ、
なるほど
その方々の家に行って楽器もいっぱいあるから、バンドしようっていうことでやり始めてる
なるほどなるほど
でもビートルズからクイーンからで、まあ、クラシックも聴きながら、まあ、途中大学卒業の時にはちょっとジャズとか、はいはいはいまあ、プログレとかいろんなも聴いてくるんですけど、でもなんかこう あんだけ多種多様な音楽を聴いてライブハウスをされるとね、やっぱプラスアルファでそこでミュージシャンがいっぱい多種多様な、それこそミュージシャンが若手からいろんな年の人までやるじゃないですか、はい、だから私聴いてる音楽の数が半端ないと、
いやそうやね、
うーん思うんですよね。なのでその助言も、
はい、
それはもう本当にまあ、おだてたりたきつけたりね。
いやもうね、
うん、
あなたが出会うずっと前から、
うん、
助言なのかそれはっていうレベルからね、
うん、
山崎さんにいろいろ言われてきましたから、僕も育ってもらった一人ですからね、
うんうん、
それはもうすごい説得力やしね、
うん、
箱の親父っていうのはこういうもんやっていう、
うん、
恐怖もあるけど避けては通れんっていう、そういう夜がねライブの後にやってくるわけですよ、
うんうん、
朝まで説教される日もあるしね。でもやっぱ育つよね、育つっていうことはありましたね、
うん、まあなんか売れるのはたまたまやっていうのが本当によく教えて、
これもなぜやな、
もうで売れるのはたまたまで、まあ、それはもう置いておいてですよね、
うん、
置いておいてやっぱりこう誰もやらないことをするっていうことが、こういう音楽において、音楽の業界においてどんだけ尊いかっていうことを本当にひたすら語ってもらったっていう取材だったんですけど、うん、それがまた説得力があるね、ご自身のやってる音楽もそうやし、うん、まあまあ、実際自分もヨーロッパとかでツアー組んでやられたりしてるじゃないですか、はいはいはいはい、だからこう自分が何者であるか、どういう音楽をするかみたいなことを本当に知らない人にこうメッセージ性を持ってこう伝えに行ってはるので、
はいはいはい、
自分から、
うん、
その姿もかっこいいですよ。
そうやな、
うん、
いやもうそれはもう今青春中ぐらいの、
うんうん、
フレッシュさがありますよね、
あります
山崎さんは。
あります、
せめてせめて
そう
な、
うん、
新しいとこに向かっていくし、
うんうんうん
う
ん、
もう喜んで悔しがってね、
うん、
一個一個やってはるっていうことはありますね、
うん、
もう本当にそれをその僕毎月ワンマンやらせてもらってたから、
うん、
もう11年ぐらいやった、133ヶ月やった、
はいはいはい、
山崎さんがやってるだけなんでやめようっていうね、
うん、
もう そこもすごい素晴らしい指摘やったし、
うん、
で僕はまあ1年に1回大きい丸山にパラダイスに行くきっかけももらったし、
うん、
そこで、
うん、
そうやってこう自分のとこでギュッて抱きしめへんでね、
うん、
出るときは出ていけっていうとこもあるしっていうので、
うん、まあやっぱりこうある一つのこう説得力を持ってる方じゃないですか。
はいはいはい、
でいつもその前でこう前に立って前を前進して歩いていってはる人なので、いつでも自分を見に来たらいいと思ってはるんですよね。それがやっぱ言うにはやっぱりね、自分が修練してないとできないことなので、 やっぱそれし続けてるっていうところも尊敬に値するし、
そう
だ
ね、
すごいなと思いますね。もう一番前でまだやってるので、
ね、
新しいものをね作って、だから昔の過去の曲をするじゃなくて、
はいはいはい、
そこもかっこいいですよね。
晒して晒して晒して、まあ、ネガポジというライブハウス、やっぱりだからこそ空気があるというかね、
うん、
出ると刺激もあるし、
うん、
独特の
押尾幸太郎さんもここをね
通ってい
かはったいっぱい数々のミュージシャンがここを通って、はい、行ってはるのでね。
もう12月14日かな、うんうん、僕もネガポジでやろうと思ってますので。
そうですか。一度皆さんその山崎さんという人をご覧になってください。いや本当に凄まじいです。
そうやな、うん、いやいやそうよね、
うん、もう編集部全員がちょっと驚いたというね、人の一人ですね。
さあバス停、
はい、
どこですか。
これね、西王子三条ですね。こう分かるかな、ちょっと縁町ぐらいまで言ってしまいそうなところなんですけど、実は西王子三条山陰に近くて、嵐電の駅があって、
もう嵐電の方がね、
うんうんうん、
よりだから嵐電がヒントやっていうのがヒントでしたね。
そうなんです、そうなんです、ね、はい、
分かりました。新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス西王子三条停留所の半径 500m からでした。
FM94.9MHz、
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけども、うん、その山崎さんの、作ってるバンドの曲にしましょう、うん、ピエモンテルノというバンドなんですけど、ピエモンテルノのニューアルバムからバルビゾンの絵本。
本当はここで Just like a dog の名曲が流れてるんだよ。
ボーカル清水さつきさんというね、うんうん、山崎さんも、うん、長くやってる人ですけど、
山崎さんらしいメロディー。
そうですね、
はい、
なんかライブがある。
はい、10月22日火曜日に、うん、京都サンインネガポジでピエモンテルノのワンマンライブがあります。ゲストに上っ子さん来られます。なるほど、ザハトルでの。はい、
わかりました。ネガポジ10月22日、
はい、はい、そうですね、6時半オープン、7時半スタートです。
はい、ぜひ行ってあげてください、はい、お送りしたのはピエモンテルノバルビゾンの絵本でした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電気。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
童話の技術力で広がる世界はナノカラピコへ、その技術をもとに新しい未来。
カフェ小さな花。この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、こんにちは、京ロコの薄井明子です。
こんにちは、同じく京ロコの薄井のり子です。
ようこそ、
ようこそ。
薄井姉妹がね、
はい、
これがもうね、うん、今日はね、
はい、
違うよいつもと。ちょっと自信満々で入ってきて、
はい、
キャンペーンがあります、
うん、キャンペーンがあるときはすごい自信満々です。
満々です。
それは私もわかります、はい、なんかもう用意してきてはるから。
そうなんです、
うん、
もうバサッバサッとね、
はい、
キャンペーンの詳しく書いてある、
うん、はい、
どうですか。
素晴らしい。これアンバーさん12周年なんですね。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
12年振り返ってどうですか。
12年ね、12年もしたんかなっていう感じですかね。
ほんまですね。時間ないですけどね。
あっという間、
あっという間です ね、 ですね。
まあね、633ですから、うん、12年言ったら小学校1年生が高校出るんです。
そうですね、
すごいです。
その時間ですから。
しい、
すごいです。
成長してやろ
う
か。
そらもう大学行けるぐらいになってますよ。
ね、
なんかあなた感動したんですって。
そうなんですよ。これ12周年を迎えましたっていうアンバーさんのメッセージがね、うんうん、
メッセージが
これ多分買われた方とかにね、はい、お届けするものなんですけど、そこにいろいろ書いてあることの中で私はもうぐっと心が、はい、
掴まれた
ことがあります、うん、ちょっと読んでみてもいいですか。
いい
ですよ。なんか最近しっくりこないとか、やけに疲れるとか、頭がすっきり整理できないということがあれば、少し立ち止まって、今の私は何が一番大切なのか、何が一番したいのか、このままで幸せなのか、もっと勉強したいことはないのか、そんなことを客観的に考える時間を作ってみてはいかがでしょう。こっからです。私たちは今もすっぴんが好きですが、あと10年くらいしたらシワが目立たないファンデーションとか開発し始めるかもしれません。
この正直さですよね。こういうとこ信用できるんです、ね、私この二人を。
もうほんま、うん、アンバンファンが10年待つ。あんたらが気づくまで10年待つ。
いや分からないよって、だから変化するかもしれんよっていうね。
そうですよ。
そういう固執しないってことですよね。
もしかしたら作らないかもしれない。
そうです、そんなことね。
まあいいかってなってるかもしれない。
そうなんですよ。違う違う、もう
あのさ、
こういうとこです。
まあひどいね今俺らの放送。
なんでですか。
あのキャンペーンがあると自信満々で来たということで、うんうん、内容ゼロなんです、うん、キャンペーン今のね。まず日にち教えてください。
まず、はい、
いつからですか。
10月3日が一応アンバーの誕生日というか。
おめでとう、
はい、ありがとうございます。
これは一昨日、
はい
ね、
10月3日から11月5日まで
1ヶ月間、うん、ほぼ、はい、
うわ
やります。
12周年キャンペーン、はい、内容を教えてください、
はい、
内容は、うん、なんかこの期間中にお買い物していただけましたら、
うんうんうん、
オリジナルの、うん、千住せんべい。
お、
知ってますか千住せんべい。
知ってます。
みんな大好き千住せんべい、
はい、上がなみなみなみなみっとしたクッキーっぽい、
それにちょっとオリジナルプリントをしたものなので、
うん、デザインがオリジナル、はい、味は千住せんべい。
味は千住せんべい。
味はそうだから味は間違いないです。
なそうですね。そうです、
はい、
いただきました。
はい、
美味しい。
うん、知ってます。千住せんべいですから、うん、それは美味しいですね。
そうですね、うん、美味しいんですが、うん、12と書いてアンバン
でマークがわーって囲って
ます。あの、うん、いい感じのやつが出ておりまして、うんうん、
それは誰でももらえます。買ってもらえば、
はい、何を買ってもこれはもらえる、
はいはい、
プラス、1万1000円以上お買い物していただいたら、うん、もう1枚つきます。
あ、どんなものが。
それは、うん、書き下ろし、うん、のりこ書き下ろしの、うん、我々2人の、
うん、
似顔絵です。
似顔絵がついている千住せんべい。
そっくりなの。
知ってます。
そっくりなの。
そっちから食べましたか。
はい、
もうね、あの今見てみようと思ったらなかった。二人とも食べてしまっていた。
美味しかった。
美味しかったな、
はい、
もうバリバリ。
あの顔のやつの方が美味しいかもな。
そうかもね、う
ん、1万1000円以上買わんとあれ食べられへんから。
あれ可愛いから絶対見てほしい皆さん。
そうやな、
これ。
2枚目は顔にイラスト付き、
はい、
うん、じゃあアゴちゃん似すぎちゃうか今。イラストに寄せてんの今顔を。
そっくりすぎる。
ね、世界一番うまいんですよ私の顔を描かしたら。
そんなに絶対わかるね。これで探してくださいこの人って言ったら見当たる。見つかる。
見つかる。
すぐ見つかる。
200メートル先でイラスト見て、あこの人だと思うな。
そうそうそう、
席すれ違う時
めっちゃ遠い。
もうそっくり、
うんうん、思うやろな。
そうなんです。
そうですか。
そしてキャンペーンその2。
はい、その2は、うん、この度京ロコのショッピングサイトが新しくなります、
うん
うん、これ未来ね。
未来、
うん、10月19日
10月19日ちょっと先なんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、はい、
もうちょっと先
だ
ね、
はい、うんうんうん、でその子にログインというかアクセスしていただきますと、
うん、
500ポイント
うわ
漏れなく
うわ
プレゼントさせてもらいます。
アクセスするだけで、
はい、すごいね、
うん、そうなんです。
だキャンペーンの最初にもうまず1枚して買って、
うんうん
ね、
うん、
でちょっと半ばになったら今度あのサイトにまた行ってみて、
うん、
クーポンもらう、
うん、その時に今キャンペーン、そう、うん、あのまず買って1万1000円買ってって言ったでしょ、
うん、
それ1万1000円買ったら千住せんべいと一緒にこの2人のメッセージが届くじゃないですか。
届くんですか。
このメッセージに実は、
うん、
言ってください。
実は、
うん、
さらにクーポンコードが書いてあります、
うん、書いてあるんです。
書いてある。なるほど。500ポイントはもらえるっていうのは誰でも19日以降にアクセスしたらいけるけど、
で19日前までに買ってもらったら、
は
い、
そのクーポンコードがその商品と一緒に送られてくるので、うん、る
から
そのコードと500ポイントで全部で1000円。
1000円
オフ。わかります。今難しい話
しましたけど。わかりましたよ。だから前半に1万1000円以上買ってせんべいを食べる、
うん、
あ別に1万1000円じゃなくてもいいんですよ。
そう、
一番せんべい買ったら2個もらえるだけ。
そうです、はい、それは顔付きのせんべいが送られてくる。
そうそうです。
その場合はね、
顔が欲しいときは1万1000円。
ベストセレクトね。ベストセレクト。でもいや1万は無理や、
うん、
シャンプー1個だけにする。
そうそう、
でもせんべいは食べられる、
うん、それでもせんべい、
それでも、そしてクーポンももらえる。
そう、
もうクーポンもも
らえる。その何かが家に届くときにこのクーポン付きのこのチラシが来るんですよ。
そうです、そうです。
すごいですよ。
これもいいよ。
これは
もうみんなもうメモして何回も消してる。どっちどういうことどういうことって何回もメモを消しては直してくれてる
から。ごめんなさいね、うん、
というわけで、分かってください。
キャンペーンが2つあるんですけど、うん、2段階ということになっておりましてですね、はい、加えて何かがあるみたいですよ、
うん、どうぞ。
そのリニューアルするためにちょっと移行するね期間が必要なので、うん、データをね新しいところに、10月8日から、うん、 18まで使えません、
うん、もうまた消してる。また消してるよ。
皆さんいいですか？8
日から
いいですか？
使えない。18まで使え
ない。アクセスはその時はできないね、
うん
う
ん、そうなんです。
ごめんみんな一回くしゃくしゃポイってして。
でも人言わせてください。でもねこれ4ヶ月以上前からね頑張ったんです。私たち、うんうん、頑張って、うん、こう3日に間に合うように頑張ろうとしてたんですけど、はい、ちょっと間に合わなかった。
間に合わなかったんですよ、
はいはい
うん、あんなに胸を張って入ってきたのにこんなに小さくなって帰っていくのかと驚いています。
これ皆さんお分かりになれましたかね。
だから10月7日までに買ってもらって、うんはい、クーポンをゲットし、はい、10月19日以降にもう一回買ってもらったら、うん、一番得。
ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。ちょっと待って、ごめんなさい、本当にごめんなさい。質問していいですか？
はい、
10月3日から10月5日までが12周年キャンペーンですが、
はいはい、
その期間に、サイトが
使えない。
使えない期間が入っているというキャンペーンなんですね。
そういうことですよ。
なるほどね。わかりました。
はい。電話注文はできますか？
電話は注文できるんですよ。
そうです。
サイトがちょっとね、うん、移行してる間。
もうみんな、もうまた消して。電話はいける。え、電話にしたらいいのみたいになってますから。
分からん場合は
電話してください、24時間対応していただけるぐらいの心意気で電話の方はやらせてもらいます。電話の方はやらせてもらいますけれども、ウェブサイトの方は10月4日、 からね、18まではちょっと休みということで、
は
い、いいですか？
はい、
はい。でキャンペーン自体は電話ということを主軸にすると10月3日から10月11月5日までやっております。ということね、
はい、
注目させたいのかさせたくないのかよくわからないキャンペーンでございますけれども、
はい、
最高でした。
私はもうわかりました、
はい、しかももうね、うん、あの10年先に開発するかもしれませんっていう、
ね、
ね、商品の紹介が、
そうそうそう、シワがちょっとなくなるようなファンデーションも ね、 ね、
う
ん、でも今は思ってません。誰もね、
そうです。その時に、うん、あ、これやりたいかもって思ったやつをやるんです。
そうです。それがいいですね。
はい、
うんうん、
もうくしゃくしゃってした髪がいっぱいです。リスナーの人がもうい
や、はい、いいです。こういうところがいいです。
楽しかったですね。今日も楽しかったです。
ありがとうございます。
お名前をもう一度、はい、
今日ロコの薄井明子でした。
そして
同じく今日ロコの薄井のり子でした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
サウンド版半径500メートル、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣もアンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる、なんでも着物ケア和衣庵。
ほうほうほうげつ、
月曜の朝行きたくなる会社、ほうげつ
ほうほう、
鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ほ
うちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます。
ほうげつ、
出会い地域に出会い響き合う多摩由良の仕事着で働く毎日を楽しくしよう、ユニフォームの力を信じて届ける仕事着や多摩由良。
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト、不動産を通して豊かな暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
カフェ小さな花、
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか？
爆風スランプのサンプラザ中野くんです。
イエーイ、やった
ー、やっほー、
中野くんでございます。
ありがとうございま す、
ございます。
打ち合わせのために中野くんさんと言って、うん、さんいらんねん言われるというね、はい、中野くんがやってきました、はい、
ありがとうございま す、
いますよろしくお願いします。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰です。
ご無沙汰です
ね。爆風スランプの、
うん、
ね、
うん、
はい、
これもう今日
タイトルつけました、
はい、理由がございまして
はいはいはい、
ご報告をいただきましょうか。
はい、はい、あの爆風スランプですねデビュー40周年なんです、
ね、おめでとうございます。
ありがとうございます。
怖いな、40年か、
うん、そうですよ、1984年にデビューいたしまして。
そうですか。
まあ、8月にデビューしたんでね、はい、8月を超えて40周年なんですけれども、うん、40周年で祭り、爆風スラブ祭りを行っておりまして、
はい、
まあ26年ぶりの新曲を8月の終わりに出しました。
よかった、
はい、よかった。
新曲、
生きがいという新曲をですね、うんうんうん、
生きがい、
出しまして、はい、この現代にですね、うん、あなたたち生きがいは何なんだと、生きがいを持って生き生きと生きているのかという問いかけを、
問いかけを、
大冗談からです
すごいね、
問いかけさせていただきましてですね、まあいろいろあるんですけど、いろいろやったんです、うん、やってるんですけども、
はいはい、
そのプロモーションで来させていただきました。
最高です、
ありがとうござい
ます。選んでいただきまして
本当に嬉しいです、
うちの番組を、
はい、
いやいやいや、お世話になっております、
うん、ありがとうございます
もう僕は84年高校生でしたから、
うん、
教室で、
うんうん、
もう話題になりまして、
良いっていうアルバムが出て変だよって、
うん、そうですよ、
このバンド変だよと、
何が無理なのかということをね、
無理だが出たよと、
そうそう、
も
う
それは話題でしたね、
話題、もう爆笑して、そして、うん、あのテクニックのあるバンドたちが、
うん、
カバーしたがる、
うん、
コピーしたがるっていうバンドにぐんぐん行くわけですよ、
うん、そうなんです、難しい曲をね、
そうなんです、
やっていたんですよ、
技術ありのエンタメあり、
はい、でも表に出てくるのがちょっとねエンタメが 強すぎてね
いや私大学生だったんですけど、はい、めっちゃマネの上手い子がいて、
お
う、もうあのワニの腹筋とかね、うん、いっぱいあるんですよ、
大学時代、
もう大学時代、
もう何年か経ってるけどね、
もうすごい面白かったですね、おうおうおう、あれがもうみんなああいうちょっと面白い子はやるっていう、
やりたいって、
そっちばっかりは強調されて、なかなかね世の中でねあの真っ当なバンドとして受け取られなかったんで、
いやいや知ってましたよね、テクニカルであることはね、
もうそうだし、
あ、そうなんですね、
時々やってくるいい歌、
うん、すごい
とか、
心奪われる歌、
やっぱりこう武道館に対する思いとか、
うんうん、
そうです ね
みんなが
そうそうそうそう、うん、なんやのちょっと泣きそうやんとかっていうことが起こるっていう、
そうですよ、
やっぱね当時中高生には理解してもらってたんですよ、うん、
なるほど、なるほど、
それでそのね、そうか、他の大人たちにいまいち理解されてなかったんで、
うんうん、
いい曲作んなきゃね、もう僕たちの生き残っていけないよねっていうところがあって、うんうん、それでおあのランナーが出たんですよ
ね、そしてもう、まあ、応援もする、
はい、
そしたらなんかこうね生き残ることができたかなみたいな、
もう今や生きがいを、うん、
はい、
本当に
問うという、
生きがいどない、どないなんやと、
うん、
ということで新曲が
関西方面 あの方言ではないですけどね、歌の中ではね、
どないなんや、
どないなんや、
無理やり感がもうすご
い、はどない
なんやって言
うて、まあ歌ってないんですよ、は
い、歌ってないのかい、
ど何なんですか、
何なんですか、問いかけですから ね、
歌ってますね、
いやいや、
はい、
これもね、いろんなことがもちろん、はい、これ40周年ですから、
う
ん、しかももう京都まで来ていただくってことは、
はい、
もうみんなに伝えなきゃいけない、
伝えたいことがあるんです、
いっぱいあるんです、
はい、
まずもって音源新曲に加え、
はい、
アルバムですか、
そうなんですよ、これが10月の23日に出るんですけど、
もうあと20日間ぐらいでいくよね、
本当に、
う
ん、ベストアルバムが出るんですよ、
はい
しかしね、
うん、
40周年って言ってちょっと威張ってますけど、
はいはい、
その間ね26年は活動してないんですよね、
いやもうこれはね、あの解散しないコツ、
そう、あ、そう、
長めに休むっていう、うん、
はいはい、あ、なるほどね
っていう、
ね、そうしたら解散しなくて、
しなくて、ここを乗り切るっていうのは、うんうん、こう26年間解散しなかったっていうことがすごいじゃないですか、
うん、そうですね、でもね今年ね、アルフィーさん50周年
だから、うんうんうん、
もうそうですか、
アルフィーさんずっと活動してらっしゃるじゃないですか、
いや、そうね、そういう
休まずね、
そういう人たちもいるか
あとね、小林幸子さんがね、
うんうん、
60周年なんですって、10歳ぐらいからやってたんです
よ、うわ、10歳からすごいな、
すご
く、
ね、
兄さん姉さんがいっぱいございますけども
それに控え26年も休んでた40周年なんですよ、うん、
なるほど、
なのでね、
うんうんうん、
ベストアルバムなんですよ、うん、
これメンバーで選ばれたんですよね、
そうなんですね、メンバーセレクションということになって
これ間26引くことのとはゆえ、うん、40年という時間全部の中から選んでいいよっていうルールでやったんですか、はい、
バックフスランプの曲をっていう、そうです、
あ、すごい、
ね、でもデビュー曲から生きがいまでの中で、
はい、
みんなで選ぶ、それぞれがメンバーセレクト、
そうです、そうです、
炎上さんがもうね、メンバーセレクトを
のことを
聞きたい聞きたい
聞きたい言うて
何が気になってるんですか。
いや何を選び分やろうと、彼は何を選び、そして中野くんは何を選び、
そこまで覚えてないけど、うん、
言ってくれる、
わーって出して
教えてもらえるんですか。
これは人気だったなみたいな、
言っていいんじゃないですかね。
あのね、
はいはい、
セルフカバーセレクトと、うんうん、あセルフカバーしたものと、うんうん、あとリマスターのものがある。
あなるほど、そういうことか。
でそれが1枚ずつになってまして、
はいはいはいはい、
だからセルフカバーしたのが12曲あるんですよね。
はあ、たまらんな、
うん、すごいですね。
でこの、 あの選挙会議において私はですね、
うんうん、
発言しなかったんじゃないかな。
あもう
俺はこの歌を歌いたいとは言ってなかった。あ、いやあったな、
あった、
あのね、うん、録音した時からね、
うんうん、
キーが高い曲があったんですよね。
ちょっとこれ高いと。
なるほど、
うん、
でそれを
それを、うん、下げてくれと、
今の自分の歌としてベストなとこに、
うん、
いや当時から高かったんじゃないかって話ですね、
うん、歌った瞬間から高かったんですよ。
なるほどなるほど、
それでもうそのライブの中でね、うん、歌えなくなってたんですよ。
なるほどなるほど、
最初から高いから、はいはい、
うんうんうん、
だからみんなこの歌やり、あのライブで何をやるかっていうところから選んだんです、基準が。
そういうことか、
ライブ用の、今度ライブあるんですけどね、
うんうんうん、
これ大事なお知らせよ、だからベストのことで今もう興奮してるけど、
はい、
そのベスト引っ提げたライブあるからね、
うん、そうそう、そのライブでやるためにあのキーの高さじゃ歌えないっていう曲を俺はお願いしました。
なるほど、
何やろう、
これをやりたいから、あ、言っていいですか。
言っていいんですか。
いいんですか、ね、
はい、はい、どうぞ。
ね、たい焼き焼いた、
たい焼き焼いた、
これデビュー曲なんです。
高かった、は
い、デビュー曲が高かった、
いきなり高かった。あのね、当時ね、
うん、
ロックバンドってね、
うんうん、
全部ね、
うん、
ギター中心に作るんですよ。
そうか、そう
か、でギターのリフがだいたい E、 開放の E で作るんですよ。
なるほど、
でそうするとそこにボーカルは合わせろよって話なんですよ。おかしくない
よ。おかしいと思う、おかしいと思う。だけどその
ボーカルの原田さんもおかしい。
アゲロンはギタリストに言わせれば、
うんうん、
例えばカポでも対応できるし、フレーズ作ったっていう、うんうん、でも下げるんは、
うん、
ちょ下げるの無理やでとか言ってくるってことです
ね。そうそうそうそうそう、
いやいや下げるのは無理やで。
でしかも外国のあのロックバンドのなんとかはこのキーで歌ってんだから、うん、お前歌えるだろうみたいな。
むちゃくちゃやね。
もう本当にめちゃくちゃだったんですよ。
やっぱりそうね、ボーカル様じゃなかったってことね。
そうなんですよ、楽器様だったんですよ、昔のロックバンド。
それはそうかもしれないです。
でもなんかテクニカルでそれもかっこいい話なんですけどね、私にとっては。
いやそれはいいんですよ、それはいいんですよ。キーを動かせよって話
です。そうですね、そうですね、
歌バンドなのにボーカルが一番ね立場が弱いってどういうことなんだ。
そうですよね、本当に
ロックバンドっぽい。
そうなんですよ、
うん、
まあそれで私がお願いしたのが、はい、たい焼き焼いたという曲と、
うんうん、
えらいこっちゃという曲ですね、うんう
ん、これ入っているということですね。
もちろんですよ。
よかった。そしてこれはつまり、うん、ライブで聴ける可能性が高い。
ライブで聴ける可能性が 99.99%
あるという。すごいね。
49ですよ。
なるほど、ね、
ライブ行きたい。
49で、
ぜひライブ来て
これ僕ちょっと聞いていいですか、
うん、はい。
そのまあキー下げるも一つあるけど、
はい、
例えば歌詞ちょっとだけ直したいとかそういうことはしなかったんですか、セルフカバーで。
歌詞直したい、いや一個だけありましたけど、これね、えらいこっちゃっていうのはメンバー紹介の曲なんですけど、
はいはい、
これもともとベースが途中で変わってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
その人用に合わせました。
なので今使えるライブでやるんだから、
はい、でその人京都出身なんですよ。
なるほど、はいはい、
それでその前の人すごい、あ前のベースの人もその今のベースの人も割とハンサム系なんですよ、
はいはい、
でもともとが「すがる女をぶっちぎり」っていう歌詞だったんですけど、
あなるほど、で男前だからね、
はい、で京都出身の男前のそこの部分の歌詞は「舞妓藩をぶっちぎり」っていう、うん、そういう歌詞、
そういう手直しが、
は
い、
すごい、あちょっとこれは
微妙に直してるところもあります。
そこ楽しみやな、
注目して聞きたいですね、
コアファンにとっては。
これは早稲田さんね、早稲田さん祇園出身ですからね。
ああそうか、
祇園
出身。 平安高校。
平安高校。もうそら、みやびやな。みやびやは。
まさに京都っぽい。
祇園出身の平安高校はみやびな感じする。
なのに顔は、タコス顔。ソース顔っていうんですかね。ラテンソース。
ラテンソース。
へぇ、はんなりじゃないやね。
全然はんなりしてないです。
これ、リマスター版の方はどうですか、はいはい、
リマスター版の方は、俺はね、一言も発言しなかった。
ちょっと結局発言して。
違う、俺一個だけ発言した。
あなたこのパターン。
一個だけ。あのね、その和佐田さんが歌ってる、祇園出身の、京都マイラブって歌があるんですよ。俺この歌大好きで、
はいはい、
増田さんが歌ってるんですよ、
うんうんうん、
そのねうまくないんだけど、うん、すっげえいい味出してるんですよ。で京都の地名が入ってたりして、
うん、なるほど、
いい歌なんですよこれ。京都でねちょっと大ヒットしてほしいな。
京都マイラブ
最高なんですよ
これに、
はい、これだけは入れたい、
入れたいっていう、う
ん、そしたらみんなが、はいはい、ああじゃあそれぞれのマイラブ入れようか
なって
、
うんうんうん、
でまあ和佐田さんは京都でしょ、
はい、
で俺は流山っていう千葉県の流山市っていうところで、はい、育ったんで、うんうん、流山マイラブっていう曲を今回初めて、うん、今回初めて収録したのかな。それで河合さんは柏で生まれてる、千葉県の柏市なんで、うん、柏マイラブっていう曲、うんうん、であとね これがまたねすごいんですけど、うん、ファンキー末吉、ドラムのファンキー末吉はですね、はいはい、香川の坂出で生まれてるんですけど、はい、坂出マイラブという、うん、この坂出マイラブがまたいい曲で盛り上がって最高なんですよ。
すごいな、うん、ご当地ソングの欧州 で、
ね、でちょっとねロックバンドとは関係ないんですけどすげえいいんですよ。でも
いい、
聞いてみたい、
めっちゃ盛り上がる。俺はねこのベストアルバムの中で、
うんうん、
一番好きな2つは、うん、その京都マイラブと坂出マイラブ、
うん、坂出マイラブだいぶ来てて、すごいな、ちょっと今回京都やからな、
めっちゃ暑いですよ、めっちゃ暑い、
暑い、うわ楽しい、
盛り上がる、もうね手拍子せざるを得ない、
いやせざるを得ない、
ちょっと楽しみすぎる
、気になるライブの情報を教えていただこうかと思うんですけれども、はい、10月23日にアルバム発売、
はい、
そしてライブは、
ライブはですね、はい、10月の31日、11月1日と 2days で、はい、名古屋から始まります。
名古屋から。
はい。名古屋は大須の L というですね、
はい、
老舗ライブハウスでございます。こちら私たちですねデビュー前からお世話になっているところで、デビュー前から我々ピックアップしていただいて、月に2回ぐらい名古屋に
戻ってもらって。
だからもう名古屋のファンの人たちは名古屋のバンドでしょって思ってた。って思った。
本当ですか。
はい。
すごい。
でなんだか知んないけどアマチュアなのにライブハウスはもちろんですけれども、うん、学園祭とかにもブッキングしてもらって。
すごい。
なんなんだろう、こんなに良くしてもらってありがとうございますっていう。なので、
名古屋から
始まります。
名古屋から始める。
じゃあファンの人懐かしいでしょうね。はい、
そうね。駆けつけあるよ。40年の時を経て。
すごいんじゃない。そうなんです。すごい嬉しくなってしまうよね。
当時の中高生が今中高年ですよ。
もう中高で切っといてください。もう
中高でこのパワーでですね、
ぶ
っちゃがってほしいなと思います。
名古屋の後は。
はい、はい、次はですね兵庫県立芸術文化センターなんですけど、こちら11月4日になってます、はい、11月4日は月曜日なんですけれども、はい、11月3日の振り替休日になっておりますので、
うんうんうん、
なるほど、
来やすいです、
来やすい祝日、
来やすい
兵庫県立芸術文化センター、
うん、
こちらに足をお運びいただけましたら、
はい、
嬉しいです。
ここも関西圏はどっちもね、うん、
京都からも近い、
名古屋も兵庫もどっちも近いですから、
うんうん、よろしくお願いします。
そして大団円が、
はい、東京で行われます11月17日の日曜日です、うん、渋谷、違った LINE キューブ渋谷、
LINE キューブ渋谷、
もともとの渋谷公会堂ですね、はい、でありますのでよろしくお願いいたします、
は
い、
これもねファンは駆けつけたい、
うん、
結局どれも行きたくなる、あの頃の
中高生が、中高年ですよ、はい、中高年パワーで盛り上げていただければと思いますね。
すごいな、いやでも嬉しいですね、
うんうん、
40年続いたバンドが、
いや本当にね、
やるぞ、しかも生きがいについて問われるっていうことですか、うん、
上から問うてるというね、お前らの生きがいは何なんじゃって、ね 偉そうにすみません。
通ってくれファンはね、もう通ってくれ。
いやでもね、これ生きがいがねないと人間生き生きと生きていけないじゃないですか、うん、っていうことにね久々に気づいたんですよ、うん、これはですね、うんうん、あの私健康が大好きで、はい、で芸能界でも2番目の健康マニアだと思ってるんですけど、2
番目なんですね。
誰に譲ったんですか1番目
は1番目はもう決まってるじゃないですか、片岡鶴太郎さんですよ、
う
ん、
そうじゃないかと思ってました。
そうですね、はい、もうね
夜の11時に起きるんですよ、ね、
早起きしすぎて前の日になっちゃったっていう、
俺は11時に寝て4時半に起きるぐらいで生活してますけれどもね、
本当に前
11時に起きられるんですよもうわけわかんないですよ、
わけわかんないですね。
だからもうでそれでお会いしたこともあるんですけれども、うん、あの去年かな一昨年かなお会いした時、かっこいいんですよ、めっちゃイケオジなんですよ、やばいと思って、
うんうんうん、
色気があってこれは勝てないなと思って、私2位の
座を
キープしよう
キープしている。
それで健康ネタをいろいろ見てる中で、ネットフリックスってあるでしょ、
はいはいはい、
あの中でね、うん、健康ドキュメンタリー結構あるんですよ、うん、でその中にブルーゾーンっていうのがあって、うん、何だろうと思って見たら、あのとある作家さんが世界中の、長寿の地域、
はいはい、
これブルーゾーンっていうらしいんですけども、うん、を旅して、でその理由を探ってると、でその中の一つとして沖縄に行かれたんですよ、
うん、
で沖縄のおじいさんおばあさんたちはなんかもう本当に現役で本当に生き生きと、自分の得意なことをやって、でそれを地域に還元して、で地域からあの報酬を得たり、あの感謝を得たりしながらすごく生き生きと100歳超えても平気でやってると、
うん、
それを見たその作家さんがね、これはどういうことなんだみたいな追求してたら、いや私たちにはこれ生きがいとしてあのやってるんですよねみたいな。
なるほど、
生きがいってなんだっていう、でつまり生きがいっていうのはですね、うん、英語にな単純な一言の言葉としてないんですよ。
へ
でそれがあの世界共通語としてもったいないとかかわいいみたいにね、うん、今そのローマ字の
生きがい
が世界共通語とならんとしてると。
へないんや。
ないんだそうです。
すごい。
それでねすごい偶然があって、うん、でそういう言葉があるんだよ、こういう言葉を中心にして次活動したい、まずシングルこれで出したいって、うん、なるほど、俺がみんなに、うん、通ったわけですよ、うんうん、上から、
はいはい、
そしたらですねベースじゃないドラムのファンキー末吉が、うん、はあそうかって言って、でたまたま仕事でイギリスのブライトンに行ったらしいんですよ、
うんうんうん、
そしたらメールが一斉メールに来て、すごいことがあったでと、坂出だから、はい、あったで、
あったでと
それでなんだって言ったら、うん、あのブライトンに生きがいカフェっていうカフェがあったで、
すごいすごい、
その生きがいはこっちのこの意味の生きがい、
いやもうそういうことよ、そうそう、だから、
で写真撮って送ってくれて、ほらーと思って、でちょっとインタビューしてくるで店主にっつって
そんな喋り方
まあ来てるのメールやけどね音声じゃないけど、ね、
でインタビューしたら、どこでこの生きがい、なんでこのタイトルね、自分の店の名前これにしたんだっつったら、うん、いや実は沖縄の友達から、うん、こういう言葉があるぞっていうのを教えてもらって、教えてもらった、素晴らしい言葉なんだと、
うん、
で俺はコーヒーとパンのに結構命かけてやってて、うんうん、この店でみんなにも喜んでもらうのが生きがいだなって思って、うん、それで生きがいカフェっていう名前にしたんだよ。
うわいい話ですね。
それでもう本当に世界共通語にならんとしとるでって
なるじゃもう多分ね、
脚色が
かなり似てないモノマネをありがとうございました。
え、似てるモノマネも披露していいですか。
いやいやいやいや、
マスオさんとか得意なんですか。
いやいや、
あ、どうでもいいですか。
残念なことで時間が来たり
して
、はい、はい、というわけでございましてね、
はい、
このまま1時間やってしまいそうな勢いでございますけれども、はい、10月の23にはアルバム、うん、そして11月、10月31日からね、31日1日が
名古屋で、
名古屋、そして11月4日は兵庫、
はい、
11月17日は東京渋谷ということになっております。バックボーンスランプ、
はい、
40周年
おめでとうございます。
ありがとうございます。
最後にもう一度ください。
マスオじゃなくてサンプラザ中野くんが、お客さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
フットグルーマー、足指ピカピカ、 足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印ブーブーパーク。
今日はここでもう一曲、
はい、
もうちょっと盛り上がりすぎてしまって、
ね、そうですね
あのおもろいね、やっぱ話もおもろいし、
元気いっぱいで、
うん、
なんかメンバーそれぞれのご当地ソングっていうのがむちゃくちゃ楽しみでめっちゃ聞きたい。
そうですね、
うん、
というわけでその中からですね、うん、中野くんが選んでくれました爆風スランプで京都マイラブ。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
京都ご当地ソングが中野くんが一番好きと言っていただいたので、
うん、なんか地名もいっぱい出てきましたね。
ほんまやな、
うん、
お送りしたのは爆風スランプで京都マイラブでした。
焼肉といえば文豪でしょ、大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
ちょっとお知らせをしてもいいですか。
はいはいはい、はいはい、どうぞ。
今度の金曜日、うん、10月11日なんですけども、はい、いつもやってるモダンタイムズさんで一人きりのライブというのがあります、はいはい、8月の31日に予定してたんですけど、
はい、
あの台風が来ましたので、
配信になってましたね。
配信だけできたんですけど、はい、振り返りでリアルライブやりましょうということになりました、
はい、
金曜日ですけれども、6時から会場、7時からスタートということなので、
うん、はい、
バンドを一生懸命やってたんですけどね、
はい、
もう一回一人きりのやつをまたやってみたいと思います、うん、よかったら来てください、はい、というわけでございまして、
はい、
番組では皆さんからのお便りお待ちしてるんです
けど、はい、お待ちしてます。
なんかいろいろ送ってほしいですね。
そうですね、
自分の半径 500m についてとか、
うん、
番組の感想とか。
そうですね、お餅の話も面白かったですしね。
あなたは餅のレシピはいっぱい持ってんの、
はい、まあいっぱいってことはないですけどね、うん、でもなんかああいう風にこう何食べるみたいな聞かれるのはすごい、
すごい好きなの、
うん、好きですね。あんまり聞かれないんですよ。
どういうこと。
私そういう自分が聞いてばっかりで、うん、なので聞かれるっていうのはすごい新鮮なんですね。
これ皆さんちょっと荒れちゃいます、はい、ヒントちゃいます。
何のヒントでしょう。
お便り出すしんこさんに質問
あ、はい、
ね、これいいんじゃないかと思います、
はい、
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m ぽっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れずにお送りください。
はい、
メールアドレス教えてください。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で 500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、玉浦、焼肉文吾、
ブーブーパーク、アンバン和衣モア、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。